殉教2です。前回お話ししたように迫害と殉教は観覧時代前半にも起こりますが、本当に厳しくなるのは後半の大観覧時代に起こります。救護されなかったクリスチャンは大観覧時代に入ることになり、より厳しい迫害に直面することになります。それは反キリストがダニエル書や黙示録にあるように大観覧時代において活動する権威を与えられ、一時的ではありますが聖徒クリスチャンに打ち勝つとなるためです。この時偽キリストが反キリストに協力します。反キリストの像を作り、人々に拝ませようとし、拝まない者を全員殺します。また獣の刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので、全員殉教することになります。そして迫害の形ですが、最初は中国やベトナムでの迫害のように、政府が直接というよりも政府が管理下の教会を通して迫害する、つまり教会が教会を迫害するようになると思われます。教会は主に従う教会と主に敵対する教会の2つに分かれます。まさにマタイ24章10節にあるように、教会内クリスチャン同士で悲惨な裏切りの悲劇が起こると思います。黙示録18章24節にある都は大バビロンのことで、終末における主に反する偽キリストを頭とする宗教組織を表します。彼らはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し、預言者や生徒たちを死にまでも至らせるのです。またマタイ24章9節にあるように、全ての国がクリスチャン迫害に入ると思われますが、迫害はクリスチャンに対してだけではありません。ゼカリア書14章2節にあるように、ユダヤ人、イスラエルも迫害されるようになります。イスラエルを全ての国が攻めるとあります。その後ろには黙示録16章14節16節にあるように、サタンの働きがあると思われます。最終的にはサタンが反キリストの中心としてイスラエルに攻撃を仕掛けます。このように観覧時代、特に大観覧時代が歴史上迫害と殉教の最もひどい時代となると思われます。大観覧時代から守られるために警挙されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
インターネットの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。いよいよですね、今週から博和天気がですね、西へ向いています。私たちもですね、火曜日からですね、出発して、土曜日のですね、お昼に帰っていくわけですけれども、非常にパトモス派遣が終わった後ですね、非常に博和さんと一つつながっているですね、流れですね、しっかりとですね、祈って、神様のですね、恵みをですね、十分にこう受け入れるようにですね、つなげていただいていると思います。また昨日はですね、マスコの方に行ってですね、参拝として出ていきました。非常に最近やはり暑いですよね。本当にこう35度、6度とかですね、非常に九州地方もですね、非常に、災害が起こったり、また高温ということですね、非常に暑い、毎日が今後あるわけですけども、非常に私たちもですね、これから最後ですね、箱の方に行きますけども、備えてですね、神様の素晴らしい、この宮沢を見ていきたいと思います。今日はですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました、使徒行伝のですね、16章の25節からですね、34節までですけど、このパウロとシラスがですね、宣教をこうしていく中でですね、戦いがですね、許されて、そして、この牢獄の中にこう入れられたということなんですけども、非常にこのパウロとシラスはですね、神様の導きの中で、マケドニアというところにですね、いたわけですけども、そのところでですね、この占いをしている若いですね、女性が、パウロたちがですね、祈り場に行くところを求めていた時にですね、付きまとってですね、本当にこうパウロたちのですね、ことをですね、語っていたわけですね。そして何度も何度もですね、付きまとうので、パウロはですね、イエス・キリストの名によってその女性のですね、働いているこの悪霊に向かってですね、この祈ったらですね、その霊がですね、出ていって、 その占いをしていたですね、人たちがですね、もう儲けることがですね、できなくなって、そしてパウロとシラスをですね、訴えたわけなんですね。そういうような状況の中でパウロとシラスがですね、まあ、牢獄の中に入れられたということなんですけれども、この真夜中ですから、まあ、夜中、まあ、2時とかですね、3時ぐらいでしょうかね。まあ、その頃パウロとシラスがですね、神に祈りつつ、この賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞いていたと。でパウロとシラスですね、神様のことをですね祈っていたということですね。まあ、真夜中本当にこう彼らはですね鞭打たれて、まあ、傷も痛みますし、またいろいろとですねそういう足かせで本当にですね自由の利かない中でパウロとシラスはですね神様に祈りつつここでですね、賛美の歌を歌っていると、まあ、そこにいた囚人たちですね、その人たちもですね、パウロとシラスが祈る祈り、パウロとシラスが歌う賛美をですね、聞いていたということですね。まあ、普通ならですね、まあ、うるさいとかですね、もう本当真夜中、普通なら怒ったりですね、いろんなことがこうあるわけですけど、しかし、囚人の人たちもですね、パウロとシラスの祈っている祈り、また賛美をですね、聞いていたということですね。まあ、賛美というのは本当にですね、本当にこう、神様にですね、心からこの賛美をですね、捧げて、心からですね、ただ歌うというだけじゃないんです。で、神様にこの本当にですね、心から本当にですね、賛美の歌をですね、歌うということはですね、非常に、この神様のですね、この恵みというのが表されていくわけですね。まあ、エペソ人の手紙の中にもですね、5章のですね、18節書いてますけれども、5章のですね、19節ですね、主と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主を主に向かって心から歌い、また賛美しなさいですね。で、この主と賛美の賛美と主と賛美ですね、まあ支援ですよね、と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいということですね。で、主に向かってです。で、心を込めてですね、まあ、別の聖書訳でですね、心を込めて歌いなさい。主に向かって心を込めて。やはり心がこもっているかいないかというのは聞いたら分かりますよね。単に歌っているだけの歌ではですね、心は入っていないわけです。私たちもですね、この賛美する時もですね、心が本当に入って神様に歌っているのか、ただもう歌っているかというのが非常に聞く人にとっても分かるわけですね。で、パウロとシラスがその心を込めて、ですね、賛美の歌を歌っていたときに、囚人の方々はですね、彼らの語っているこの賛美をですね、聞いていたということですね。これはまさしく神様ですね、賛美の中に神様は住まわれる方です。イスラエルの賛美の主はですね、イスラエルの賛美の中に住まわれるというか、賛美を歌っているときに、神様はそこに座しておられる、座しておられるんですね。神様はこうイスラエルの賛美の中に座しておられる。で、私たちが心からですね、神様にこの賛美の歌をですね、心を込めて主にです、主にです。主に向かって歌う。で、その時に、このパウロとシラスがですね、夜中、真夜中ですね、普通は真夜中ですね、祈るとか賛美を歌うとか普通はしないわけですけども、しかしパウロとシラスはですね、その体の痛みもあり、神様にですね本当にこの捧げたわけですね、祈って、まあどのように祈ったか分かりませんけど、神様ですね祈っている祈り、またパウロとシラスが賛美の歌をですね歌っている言葉を通して、この囚人がですね聞いていたということですね。その後に突然ですね大地震が起こって、牧者の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。で、この神様をですね礼拝し、まあというこの賛美しているですね、その中で神様囚人たちがですね聞いていた時に、突然ですね大地震が起こって、 五基舎の土台が揺れ動き、扉が全部開いた、もう扉が全部開いたということはもういつでも逃げれるようなですね状況の中にあったわけですね。でそういう状況が起こった時に、この目を覚ました監視が見ると、牢の扉が開いてのみて主人たちが逃げてしまったのと思い、剣を抜いて自殺しようとしたんですね。もう監視は本当にですね、もうあの扉が開いたら当然もう囚人は逃げると思っていたわけですね。で思っていたから、あ、これは大変なことになってしまった、自分の責任だと思ってですね、そして剣を抜いてこの自殺しようとした時に、そこでパウロはですね、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスの前に触れながらひれ伏したんですね。まさかこんなこと起こるだろうとですね思っていたけれども、実際には囚人はじめパウロとシラスの皆ですね、その牢獄の中にですねそのままいたわけですね。そしてこの監視はですね、そのことを実際に自分の目でですね、まあ、暗かったから明かりをつけてですね、そして囚人たちのいるところに行って見たら、みんな全員ですね、このいるわけですね。その時に、この囚人はですね、パウロと知らずにですね、先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。で本当にこう主人はですね、パウロとシラスがどうして牢獄の中に入ったかという実際的なことを知っているわけですね。長官からですね、彼はですね鞭で打たれて、そして、この牢獄の中に、入れるときですね、監視をしていたわけですね。でなぜ、パウロとシラスがですね牢獄に入れたかというと、その占いをしているですね、女性がですね、本当にこのパウロたちのやっていることをですね、まあ、予言したわけです。この人たちはですね、まあ、一箇所をお願いしますけども、17節ですね、6章の17節ですね、まあ、16節、私たちが祈る場に行く途中、占いの霊に使われた若い女奴隷であった。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは糸を高き神のしもべたちで、救いの道をあなたに述べ伝える人たちですと叫び続けたということですね。で、幾日もこんなことをするので困られたパウロは振り返って、その霊にイエス・キリストの皆によって命じ、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。で、このようにですね、パウロとシラスに対して、この占いの女性がですね、この人たちは糸高き神のしもびたち、糸高き神のしもびたち、救いの道をあなたに述べ伝えている人たちですということをはっきりとですね言ってるわけですね。でまあそういう中でこの、パウロたちはですね、その牢獄の国であれ、まあ監視もですねそれをしていたわけですね。でそういう中で実際にですね、この扉が開いて、そして、自分たちがですね本当にこの責任があると思って自害しようとした、しかし全員がいたということですね。それでたまげたわけです。こんなことは普通ありえない。普通もう本当にですね、囚人の人たちだったらですね、扉が開いてたらですね、すぐにですねそこから逃げてですね、行こうとするわけなんですね。しかしそこにいたパウロたちと一緒にいた囚人たちは誰一人ですね、出ていかなかったということ。で監視は本当にその時ですね、この占いをしていた、若い女性がですね、この人たちは神のしもべで救いの道をあなたに述べ伝えている人だということで、そして、この先生方は救われるためには何をしなければなりませんかということをですね言ったわけなんですね。そして、2人がですね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますということですね伝えて、そしてその家族にですね、神の言葉を伝えていたということですね。で、このパウロとシラスがですね、真夜中ですね、神様に祈りつつ賛美の歌をですね歌っている中で、 神様はですね、主人たちがですね、聞いていた。そしてその地震が起こって突然ですね、牧者が揺れ動いて、扉が開いて、足かせが溶けて、そして主人たちもですね、みんなそこからですね、出れるわけですけども、しかし出ないでずっとですね、とどまっていたということですね。その看守たちもそうですけども、主人たちもですね、本当にこう神様のに触れられていたわけですね。特に賛美というのは、イスラエルの賛美を住まいと最初は、賛美の中に座する、おられるということで、イスラエルの賛美の中に座するお方は、その賛美の中に神様ですね、おられて、そして耳を傾けて聞いていた主人たちに触れられていたんですね。で、触れられていたから主人たちはですね、神様の霊に触れられていたから、誰一人ですね、そこから逃げようとはしなかったわけですね。で、すなわちそこで神様はですね、本当に主人たちもそうですけれども、看守がですね、本当にそのことを通して驚いて、そして真剣にですね、この救われるためにはですね、何をしなければなりませんかということをですね、パウロとシラスにこう語ったわけですね。で、この箇所の場合はですね、牢獄の中でですね、パウロとシラスが賛美したわけですけど、一箇所はペテロがですね、牢獄の中にこのつながれていた箇所があるんですけども、使徒行伝のですね、12章のですね、4節、こちらからお読みします。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士を組に引き渡して監視させた。それは水越しの祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。で、教会は彼のために熱心に祈り続けていた。ところでヘロディが彼を引き出そうとした日の前の前夜、ペテロは日本の鎖につながれていて、二人の兵士の間に寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。ですね、この後ですね、すると突然、主の御使いが現れ、光を牢に照らして、御使いはペテロの脇を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖は彼の手から落ちた。で、この教会はペテロのためにですね、本当にこの牢獄に入れられているペテロのためにですね、教会は熱心に祈っていた。熱心ですね。やはりこのパウロもそうですけれども、ペテロもですね、この背後でですね、熱心に祈られていたですね。で、このシラスとパウロもですね、牢獄の中で真夜中ですので、真夜中に神に祈り、神に祈り、そして、この賛美の歌を歌っていたということですね。で、やはり祈り賛美ですね。で、神様に本当にこの祈った時に、彼らのこの祈りを通して、神様はですね、この救いの技ですね、監視は救われ、また、主人たちもですね、救われというですね、そしてマケドニアの叫びにですね、神様は従っていた時ですね、そういったそういう牢獄の中に入れ合ったにもかかわらず、パウロとシラスはですね、神様に、感謝の祈りもされたでしょうですね、良いこと悪いこと、またそういう状況に置かれたことも神様に感謝して祈って、そして主を褒めたたえていった、この主を褒めたたえていく、この主をですね、褒めたたえていったということですね。やはり私たちも賛美もそうです、主を褒めたたえていく、崇めていく、人に聞かせるということではないんです。うまいか上手かということではないんです。で、心を込めてやはりこの主に歌う、主を賛美する、礼拝する、で、そこに一つのですね、素晴らしい神様のこの宮座というのが表されていくわけですね。で、最近2回ぐらいですね、介護施設とかチャリティーコンサートに行っているとですね、本当に感じることがあるんですけど、本当にこの、介護施設もですね、本当にこう今までよりも深くですね、年配の方々がですね、本当に深く聞き入っているですね、非常にあれ歌っていると分かりますよね。こう聞いている人たちの反応はですね、分かるわけですよね。でこう熱心にですね、聞いて、そしてこの何かをうなずいたりですね、 涙を流す人もいたり、いろんなことをしてですね、喜んでくださる。またスタッフの方もですね、非常にこの助けてくださってですね、よくサミュのですね、ためによく助けてくださって、喜んでくださって、やはりこのサミュというのはやはりこう喜びがあり、またそのことを通してですね、神様の素晴らしいこの技がですね、人々の心の中にですね、働いているわけですね。でチャリティーコンサートの時もですね、この中国の観光に来ている人たちがですね、こうずらっとですね、その通りを通ったんですけど、そしてあるところに座ってですね、聞いていて、そして、まあ、2人のですね、男の方がですね、前の方にですね、座って、で聞きながらですね、このリズムを取りながらですね、していたんですね。非常に賛美を通してですね、神様は素晴らしいこの御業をですね、これからなされる。でこう今私たちはですね、賛美隊として出ていますけど、この直接ですね、まだ賛美を通してですね、救われてきたという方はまだいませんけども、これから本当にこう賛美を通してですね、神様の人々を救う、癒す、またそのことを通してですね、これから多くの技がですね、表されることをですね、覚えていただきたいと思います。また白馬もですね、近づいてきています。特にまた毎年非常にですね、白馬キャンプを非常に今若い人たちがですね、どんどん出てきてですね、で九州からもですね、今回一般の方々3チームの、ね、若いですね、人たちが出ていくんですね。でやはりこうサービスを通してですね、本当に神様はこれから大きな宣教の働きとしてですね、宮田をなされることを覚えていただきたいと思います。またその中でですね、人々の救いとか癒し解放の技がですね、なされていきますから、私たちも忠実にですね、サービス隊としての働きをですね、強めていただきたいと思います。それで神様のですね、素晴らしい技がこの地においてもですね、表されるようにですね、さらに祈ってですね、備えていただきたいと思います。それではお願いいたします。天のお父様、御言葉の時をありがとうございます。イエス様の名によって祈ります。アーメン。それではお立ちください。ハレルヤを賛美していきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アギネアークは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。どうぞお座りください。